ありがとう、作家の本田健です、今日はハワイの、プライベートビーチでこれを撮っております、今ですね、ちょうど世界的ベストセラー作家が100人ぐらい集まっているんですけど、ここでですね、5日間の、懇親会というかセミナーというかそういうことをやってます、トランスフォーショナルリーダーシップカウンセリングといって世界リーダーシップ変革協議会でもちょっとね、日本語に訳すとちょっとなんか怖い感じの印象なんですけど、まあ要は、世界的作家とか文化人が集まって年に2回、世界のリゾートで、ああでもないこうでもないっていう会議をやります。まあそして、中身はですね、一番最初僕ビビらされて、そのなんかね、あ、儀式に使う犬はどこへ行ったとか言ってみんな冗談で言うんですよ。なんか犬を殺したりする儀式あるのかと思ってビビったんですけど、そんなことは全然なく、和やかな、ね、感じで、みんなつながってるんですけど、家族も連れてきてるので、奥さんとか旦那さんとか、そしてお子さん連れてる人も多いです。僕は娘を連れて参加してるんですけど、今回ですね、その世界的ベストセラー作家から学んだことということで、話をしたいと思います。今回の僕のその世界的ベストセラー作家の人たちとその会って感じたのは、どうやったら、例えばジャッキー・アンフィールドっていう人はギネス記録も載ってるんですけど、世界で3億部も本売ってるんですよね。どうやったら世界で3億部も本が売れるのかって思いますよね。で、そのどういう戦略なんだろうとかっていうふうに思うじゃないですか。でも、まあ、僕の感覚で言うと100万部ぐらいまではね、なんとかそれでできるかもしれないけど、まあ、それ以上売ることはなかなかできないんですよね。なので、まあ、僕の感覚ですけど、そのやっぱり100万部、500万部、1000万部っていうふうにどんどん売り続けられる人っていうのは、その戦略とかじゃない、もう覚悟とかエネルギーなんですよね。なので、そのテクニックとかそういうものじゃなくて、世界を変革するようなエネルギーで、健康のことを書いたり、あるいはパートナーシップの本を書いたり、まあ、ジョン・グレイ博士っていうのは世界で5000万部本が売れてるんですけど、まあ、そういう、1000万部2000万部3000万級の人たちって、まあ、モンスターみたいな人たちですよね。まあ、そういった人たちは、やっぱりそれぐらいの、その覚悟みたいなものがあるから、世界的にいけたんだなというふうに思います。まあ、僕もまあ、それなりに覚悟を持ってるつもりでですが、なんかね、その人たちと、まあ、あまりね、比べるもの良くないと思いつつ、何が違いなのかなって考えた時に、やっぱ僕にはまだまだそこの覚悟はちょっと足りてないなという感じが、します。なので、そうやって5日間ですね、特にね、そのめちゃくちゃその真剣な話だけをしてるわけじゃないんですよ。家族はどうとか、お寿司は好きだよとか、そんな話から、まあ、その今までの人生の話とか、あとはそのこう今までね、生きてきたことで何があったとか、そういう話をよくします。まあそんな話をしながらですね、なんか本はどうやって書いたんだとか、ああいう苦しい時があってその時に本を書いたんだとか、まあそういう時のエピソードとかね、そういったものを教えてもらうのが一番僕のその栄養になっている感じがします。そして2番目、この今回ですね、彼らがこう何をやってるのかっていうのを見てね、感じるのは、その書く前に人生でいろんなことがありすぎて、でそしてこの悲しみとか苦しみとか、子供が亡くなったとかね、あるいはお父さんお母さんが、自分で死を選んだとか、なんかそんなのとか、まあ、様々なその人生の大変な、こと、これは前半に結構過ごしてるんですね。それを体験した後に初めてその何かのレッスンを学び、それが本になって、それがまたそのすごいエネルギーを持ってるんですよね。例えばジョン・グレイ博士っていうのは、弟さんが、自分で死を選択し、そしてお父さんがですね、なんとヒッチハイカーに殺されるという、あんまりない亡くなり方で、亡くなったんですよね。そのすごい優しい親切な人で、その通りがかりの若者かちょっと覚えてませんけど、でその人を、ヒッチハイクに乗せてあげたら、それが強盗に変わって、でそしてその人がですね、車をねカージャックして、でそしてそのまま、ジョン・グレイ博士のをトランクに閉じ込めたわけですよ。でそしてその、熱中症でですね、博士のお父さん亡くなったんですが、後でね、その車が帰ってきて、自分のお父さんがね、どんな気持ちで最後時間を過ごしたのかなと思って、 で自分でトランクに入ってみたんです。そうしたら実は中から開けられるボタンがあって、でそれさえ自分でボタンを押せば助かったんだけど、そのボタンがあるってことも知らず、開け方も知らなくてパニックったんでしょうね。それなくなってしまったっていうのを知って、もうなんともこうやりきれない気持ちになったそうです。でも同時に自分はパートナーシップの専門家としていろんなことを教えていて、パートナーシップでも一つの鍵さえマスターすれば、やり方さえ教われば全然そのやっていける かもしれなかった、まあ、そういうふうなことを自分はパートナーシップでやろうと、まあ、そういうエネルギーがですね、その本になって、そしてその思いがやっぱり爆発的に世界に広がってるんだと思います。なので自分のそのエネルギーを整えているというのがやっぱりこの世界的に売れる人たちの、ことだなというふうに思いますね。そして3番目、この会議の中でどんな話をするんですかって話なんですけど、そのどんだけ売れたとかこうやったらうまくいったっていう話もね、マーケティングの話とかもすることあるんですけど、8割ぐらいは自分が失敗した話とか、離婚した話とか、今お客さんに訴えられてるとか、秘書が逃げたとか、お金を横領されたとか、まあ、そんなその光もいっぱいあれば、例えばその世の中を良くするとか、 そういうふうな光のことをやってる人たちが多いので、今度影もやっぱり深いんですよね。で子供がなんかすごくその、麻薬にねハマって今リハビリセンターにいるとか、そんな話をいっぱい聞きます。でそういうことをオープンに語る人もいるし、その自分の失敗とか恥とか迷いとか嫉妬とか、まあ、そういうふうなネガティブなものもこうさらけ出すような力が結構彼らにはあるんですよね。なのでそういうふうなのにもめげないっていうか、その力がやっぱりパワーを生んでるなというふうに思います。なのでやっぱりね、並大抵じゃそんな何百万本売れるもんじゃないなっていうふうに思います。自分のその弱い部分というか、その完璧でない部分、アメリカの先生って大抵そういうの隠す人が多いんですけど、ここのメンバーはもうさらけ出すというか、そういう人が多いですね。まあ、そういうふうな感じのことをやって、でそしてなんかもう、ダーみたいになってるから、やっぱりみんな感動するし、涙涙になったりとかするんだなっていう感じがします。なので、それが3つ目。4番目。いろんなお金の話とかビジネスの話を、いろんなエピソードを交えて美しく語る力があるんですよね。でもちろん悲しいこととか辛いこととかがあるんですけど、その最終的にそれが美しい形になってないとやっぱり消化できませんよね。なのでそういったことを上手にうまく消化して、で自分の中で美しいストーリーに、積み上げていくというか、そういう力を持ってるんですよね。なのでそれは健康で、例えば、すごくアトピーでひどかったとか、そのパートナーシップが全然ダメだったとか、お子さんがね事故で亡くなったとか、そんなもう様々な大変なストーリーの中から自分のストーリーを紡ぎ出して、それを本にして世界的にベストセラーな、そういう意味では本当にね大変な、どちらかというと、だから運がいい人と悪い人とどっちが多いですかっていうと、前半生運が悪い人めっちゃ多いですよね。でもそこで腐ったりとか、なんかもう嫉妬したりとかダメになるのではなく、やっぱりそこからなんか蘇っているというか、そこがねこの人たちの大きく違うところだなというふうに思います。さあそして5番目、本がですね、その人の分身のように大切になっているというか、こうちょっと適当に本書いたとかそんなんじゃないんですよね。もう本とその人の在り方みたいなのが不可分である感じがします。なのである意味人生かけてそれやってるというか、そのパワーがですねこの本の凄さを生み出してるんだなというふうに思いますね。であと、番外編で言うと、やっぱり人となりがね、やっぱ素晴らしい人とか多いです。今世界的なセレブの人たちとか会うことも多いですけど、やっぱもう極端に2つに分かります。めっちゃいい人か、もうとんでもないやつか、とんでもない人の名前は、挙げませんが、もうすごく周りの人をゴミのように扱ったりとか、失礼な振る舞いをしたりとか、そういったことをするセレブ、まあ、あのロックスターとかね、そういう人って多いじゃないですか。でそんな感じの人も結構います。なので本を読んで大好きだったから会ってみたらもうがっかりみたいな人も多いし、まあ、自分が逆にそうならないようにと思ってるんですけど、そういう意味ではですね、本当にその人が人となりが現れるような、そういうふうな、素晴らしい人たちが少なくともこのメンバーには多いというふうに思います。というわけでさらさらっと話をしてみましたが、ちょっとね美しいので皆さんにこの辺をお見せしましょうか。さあ、ここはねプライベートビーチなので、ほとんど誰も、いません。でこっちの方にはね人がいるんで、ちょっとそれを撮りませんが、 見てください。こんなね美しい感じのところです。同じハワイといってもね、もうワイキキはもうなんか湘南とかそんな形でめっちゃ人が多いですけど、この後ねちょっと海に入ってみようかなと思いますが、ちょっと冷たいわので、考えを変えてもう一本 YouTube を撮ろうかなと思います。というわけで、皆さんいかがだったでしょうか。こういうハワイロケ風っていうのもねいいかなと思います。ではこの美しい、もう少しで、ね、夕焼けになりますけど、ハワイからお届けしました。で、皆さん、本を書きたい人なんかも多いと思うし、よくね最近聞かれるのは、もう僕はそう、ね、狙ってるっていうか願ってるからかもしれませんけど、世界に出たいっていう方が結構多いんですよね。なのでこの、世界に出たいっていう方たち、そういった人たちにアドバイスがあるとしたら、本当に自分の中からコアなメッセージを紡ぎ出すってことですね。それをぜひやっていただけたと思います。きっと世界にはあなたのメッセージに共感する人がいると思います。さあ、ではハワイ大好きな人は、大好き、そして、この島どこが好きとかそういうのがあったらよかったらコメント欄に書いてください。では終わります。ありがとうありがとうありがとう。本田健でした。皆さんこんにちは、作家の本田健です。
こんにちは、並木義和です。
はい、私たち2人が引き寄せフェスに登壇します。というか僕はずっと登壇してるんですけど、並木義和さんには引き寄せについて語っていただきます。お金をね、どうやって楽しく引き寄せるのかってことなんですが、一言どういう話をする予定なのかってことを教えていただけませんか。
もうね、引き寄せるっていう意識をやめるです。
うん、
逆説的なんですけど、この引き寄せよう引き寄せようっていうのは結局不足の意識から引き寄せたい引き寄せたいになってしまうことっていうのが多くで、皆さんもご存知のように、どういう自分でいるか、またはどういう自分の波動を出しているかが、結果につながっていくってことはなんとなく聞いたことがあると思うんですね。なのでやっぱりね、根本からいかにバイブレーションを変えて、そしてもう本当に引き寄せ体質っていう言い方は変なんですけど、引き寄せようとせず引き寄せる、そういうこう磁力になっていくっていうことをお話しできたらなというふうに思います。
はい、というわけで、ケンケン&ナミナミが引き寄せ、豊かさ、お金だけじゃないそういう面白い豊かさについて話したいと思いますので、楽しみにしてください。はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
楽しみにしてます。